8ページ。獅子の誠、消防団について。全国の消防団員数は、平成2年に100万人を割り込み、現在は76万人ほどとなっている。当市も同様に減少している中で、今後発生が予想される南海トラフ地震や未曾有の災害などに備え、地域防災力向上のため、消防団員の確保は喫緊の課題である。入団者を増やし、現役の団員に続けてもらう観点から、以下の質問をする。問い、岐阜県が進める消防団協力事業所支援減税制度とは、一定の要件を満たせば、200万円を限度に事業税が控除される制度である。この制度を周知するなどし、行政が企業に対し消防団入団を働きかけてはいかがか。答え、消防庁。今年度から消防総務課職員が市内133社を訪問し、消防団員の必要性や全国随一の減税額を誇る県の支援制度を説明するなどの勧誘活動を行っている。問い、現役の団員に続けてもらうために、やりがいを維持しつつも、消防操法大会などの負担軽減を検討してはいかがか。答え、消防庁。消防操法大会に出場する分団の支援や出場体制について、消防団長と協議検討を行っている。問い、機能別分団の導入が全国的に進んでおり、国、県とも補助金を出すなど導入を支援している。大規模災害発生時に備え、専門的な部隊を作る必要があると考えるが、いかがか。答え、消防庁。大規模災害に対応する機能別分団の創設については、消防団本部を中心に協議検討した結果、通常災害に対応する基本団員の確保対策を最優先していく方針となった。現状はメディック T、救命処置指導隊以外の機能別分団の創設は考えていない。問い、消防団 DX について、消防団向けのアプリが多数発表されている。これは出動指令の簡素化、現場の状況把握、出動記録の管理などが簡単にできる非常に有用なものであり、現場の団員や管理者の負担軽減にもつながるが、導入についての検討はされているのか。答え、消防庁。出動時間等の記録ができるアプリの導入を検討したが、全団員にアプリの登録、GPS の位置情報の了承が必要となることから、導入を見合わせた。問い、登録や GPS の位置情報の了承の必要がないアプリもあり、国の補助で導入もできるため、スピード感を持って導入をお願いしたい。答え、消防庁。今後、他市町村の動向等も研究し、消防団と引き続き協議検討していきたい。島内区一、脱炭素の取り組みと地域経済対策について、平成27年に採択されたパリ協定に基づき、日本は世界とともに脱炭素社会に向けて歩みを進めている。この取り組みは政府のみならず、個人、企業、地方自治体にとっても重要なテーマである。多治見市が目指す脱炭素の方向性や今後の取り組みを確認する。また、脱炭素の取り組みには経済と環境の好循環が求められる。一方で当面の地域経済対策としては、物価高騰対策が急務であり、今後の市の考え方を確認する。問い、脱炭素社会に向けた取り組みについて、市の考えはどのようか。ゼロカーボンシティ宣言を行い、市民、企業を巻き込んだ全市的な動きを作るべきと考えるが、いかがか。答え、市長。ゼロカーボンシティ宣言は、市だけでなく、市民、事業者が一体となって、2050年度のカーボンニュートラル達成に向けて取り組む必要がある。宣言で終わることなく実効性が伴うことが大切なことから、令和6年度の地球温暖化対策実行計画の改定において、具体的な施策と合わせて検討していく。 問い、脱炭素に対するこれまでの全庁横断的な取り組みはどのようか。答え、環境文化部長。平成14年に地域省エネルギービジョンを策定。平成25年には多治見市再生可能エネルギーの普及を促進する条例を制定する等、先進的に取り組んできた。市の率先行動として、1、小中学校や公共施設への太陽光発電の導入。2、池田汚水処理場、固形山、排水池への小水力発電の導入。3、三の倉センターへの廃棄物発電の導入等を実施。市民の導入支援として、住宅への太陽光発電設備設置費用補助や、自治会管理の防犯灯の LED 化への補助を実施。また、ゴーヤカーテンの促進等、夏の暑さ対策により、市民の省エネ意識向上を図ってきた。問い、物価高騰対策として、プレミアム付き商品券の発行についての認識はどのようか。答え、市長。プレミアム付き商品券は、商品券印刷、換金等のコストがかかること、および商品券を購入することができる方だけへの支援策となることから、実施していない。早期実施を図るため、事業を簡素化し、広く市民に行き渡るよう非課税世帯を除くすべての世帯へ5000円分のギフトカードを配布する事業を今12月定例会に追加提案させていただいた。